本語の SBS です。
ベルリン在住の現代美術家で世界中で活躍されている塩田千春さんは、毎年のようにオーストラリアを訪れ、各地のギャラリーでご自身の作品を発表されています。今週8月24日からアデレードの南オーストラリア美術館で新しい3部作の展示が始まります。それに向けた準備で忙しい中、塩田さんにお話を聞くことができました。今日のインタビューはロバーツ美雪がお届けします。8月24日からアデレードで公開される塩田さんの作品について、はい、少し教えていただければお願いします。
は
い、
大きく分けて3つ展示をしているんですけども、はい、一番外にドレスの作品 で中に、インスタレーションと会社の方にドローイング、立体作品とかドローイングとか合わせて置いてます。
はい、3部作で今回は、はい、1つ目アブセンスエンボディと、これは身体化した形の不在という題名がついているんですが、こちらはどういったものでしょうか。
体のパート部分があって、それを赤い糸で結んで作インスタレーションなんですけども、
はい、
その体の全身がなくても、その体のパートをパートで指の表情とか足の動きとかで身体全部の形を表せていて、
はい、
でそこにこう指の動きとかにある感情的なものもこう糸で拭いながら編んでいますね。
塩田さんの作品スケールの大きいものが多いかと思うんですが、こちらも同じようにかなり大きいものになりますか。
そうですね、部屋全体を使って作ってます。12メートル×14メートルぐらいの部屋の大きさで、そこに糸を張り巡らしてインスタレーション作ってます。
はいはい、で今回は何色の糸を使われたんでしょうか。
今回赤の毛糸なんですけども、赤をよく使って、人と人とをこう結ぶ赤い糸っていうので、よく感情的なもの、身体を結ぶときは割と赤い毛糸、赤の色を使っていて、血の色でもあったり、その人との関係を結びやすいのは赤ですね。
そういう意味が込められて、これまでも赤い糸を多く使用されていらっしゃったんですね。
はい、
今回は外にもファサードにもドレスをモチーフにして飾ってらっしゃるということなんです。こちらに、この作品に込められた塩田さんの思いというのは。
ドレスっていうのは私にとっていつも第二の皮膚で、その本当の皮膚が第一の皮膚で、洋服っていうのが第二の皮膚で、その、第二の皮膚はこう時々その第一の皮膚よりも、その人よりもその人を表してるっていう形で使っています。でそれも肌の中にある存在、体っていうのはないんですけども、そのドレス自体が人の存在を表している、肌の中の存在っていう、一貫したテーマでドレス使ってます。
この3つ目になるんですけれども、エンボディと、はい、身体化した形の方は絵になるんですか。こちらは、
いや絵画ではなくて、はい、絵画も彫刻も大きな立体作品も全部含めて身体化した形ですね。
これまで、そうですね、世界中での展示の様子というのを伺わせていただくと、まず展示が行われる場所に行って、その場所でインスピレーションを感じて何を作るのか決めるということも、あると伺っているんですが、今回この南オーストラリア美術館で、こちらの会場ではどのようなプロセスで、例えばその先方にこういうものを作ってくれと言われたのか、それともこちらも塩田さんご自身でその場の雰囲気とか考慮されて制作に至ったものなのか、どういうプロセスでしたか。
一番最初にアデレードでレクチャーでアーティストークで、はい、2011年ぐらいに来たんですね。その時、はい、個展もしないかっていう話があって、それからもう7年ぐらい経ったんですけども、その間何度かメルブロンでアナシバーツでの展覧会があったり、シドニービエンナーレがあったりしながら、はい、オーストラリアによく来る機会があって、でそのためにここでの展覧会をどう作っていくかってずっと話し合って、今回初めてそれが実現したって感じなんですけども、このギャラリーのコレクションを見て、トルソであったり、その体身体をメインの、 その彫刻のコレクションがすごい多いんですね。
はい、
でそれを見ていて、こう私の中の不在の中の存在っていうのを合わせながら、何かこの身体っていうのをテーマに作品ができないかと思って現場で考えました。
なるほど、その場で考えて、でこれまでは短期間の展示が多かったようなんですが、今回は一つの作品、身体化した形の不在というものが常設展示になられると伺っているんですが、これについては塩田さんどう思いですか？
私の作品残ることが少ないんで、コレクションになるっていうのすごく嬉しかったです。でやっぱりこう彫刻や絵画のような形ではなくて、インスタレーションっていうので、その場に行って作るっていうものを作ってるんで、これを残していこう、次の世代に残していこう、美術館に残していこうっていう試み自体がすごく新しくて嬉しいですね。やっぱり
塩田さんの作品ってやっぱりこのインパクトがありますもんね。一度見たら忘れられないというか、なんかこの圧倒されるものがあるというか、塩田さんの作品、スケールが大きい作品が多いんですが、これはお一人で制作するものなんですか？
で、スタッフが2人ベルリンから来ていて、であとはもう現地のスタッフで10人ぐらいで一緒に作っています。
どのくらいのお時間かかるものなんでしょうか？
3週間ぐらいです。もうほぼ終わりなんで、3週間ぐらいかけて作ってます。
アデレードでの作品の展示に先立って、メルボルンでも8月の頭にシティのアナ・シュワーツ・ギャラリーで展示がありましたけれども、こちらはアデレードと違って白い糸を使用されて、はい、本、また本のページがバーッとこう散らばったもので、とてもインパクトが大きかったんですけども、こちらの作品のテーマですとか表現したかったものっていうのは何になるんですか？
本も新しい本ではなくて、誰かが読んでいた本っていうか、古本であるんですね。またその見えない誰かがそこにいるような、その本を読んでいるような、でそのページが待っているような、そのこう本を読んでその本の世界に入っていくような形をこう糸でつないで、こうクロッシングっていうタイトルで発表しています。ページがこう待っていて、その言葉と言葉がつながっていく形、その普段見えないこう糸がこう心の中にあって、その糸で言葉と言葉が結ばれていく、ページとページが結ばれていくような形を想像しながら作ってましたね。
なるほど。塩田さんがアーティストになろうと思われたきっかけっていうのは何かあったんでしょうか？
アーティストになろうと思ったきっかけは、両親が魚の起爆製造工場をやっていて、でその工場を見ながらこう仕事をする人たちがやってきて、機械のように機械と一緒に働く姿っていうのはすごく嫌だったんですね。それを見ながらこう もっともっと精神的な、もっともっと人間らしい仕事がしたいっていう気持ちがどんどん強くなってきて、でですね、もっと精神世界にっていうか、自分を表現する何か表現できる仕事をしたいっていうのをずっと思ってきて、で、それがきっかけだったかもしれないですね。
幼い時から美術が好きでしたか？
絵を描くのはすごい好き で、はい、でこう小さい時なんでこう絵を描いたら、上手だと人に褒められますよね。それで褒められてもっと得意になって、もっと絵が好きになっていったっていうのもありますね。
塩田さんのオーストラリアとのご縁っていうのはいつ頃からですか？
日本で学生の時に、その交換留学でキャンベラースクールオブアート ANU のキャンベラに入って、その時に初めて海外出るのがオーストラリアですね。夏休みとかを、冬休みですね、冬休みとかを利用して、そう、オーストラリア、キャンベラからこうアデレード、タース、ブルーン、ダーウィン、ケアンズ、シドニー、メルボルンとアリスプリングス、真ん中の、もう全部回ったんですね。その時にすごいこのオーストラリア、この日本のような島国じゃなくて、その大陸が持つ広大さっていうのをすごく体に感じて、なんかあれからすごくオーストラリアに来るたびにあの時の自分も思い出すし、海外で生活を始めたい、卒業したらもう一度海外に行って、ね、自分を試したいって思ったのもオーストラリアでした。
そうなんですね。
そう、オーストラリア本当にそのベネチアで作った、日本化で発表した作品もタスマニアのコレクターのところにあって、すごく縁があるんですよね。で初めてのインスタレーションでの購入作品になったインスタレーションがオーストラリアで、私が制作する 上で成長しながらすごくサポートしてもらっているのがオーストラリアだと思ってるんで、
ね、
機会があればどんどん来たいです。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。